先ほどお読みした詩編講読の最後の言葉ですね。主の御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただくということが進められています。でも私たち、時として神様の御顔を仰ぎ見ようとするのではなくて、他の誰かの顔色を気にしながら生きようとしてしまうことだってあるのではないでしょうか。そんなふうに私たちは神様の方から正反対のところに逃れていってしまおうとするんです。だから聖書がいくら復活について語っても、私たちの経験の中ではそんなことないし、頭でいくら考えてみようと思ってもわからない。だから復活ということを本気で信じるということから逃げてしまおうとすることがあるんだと思うんです。イエス様の弟子たちだってそうだったんです。だから私たちであればなおさらなんです。でもキリストはそんな弟子たちと、そして私たちと一緒に歩んでくださったんです。二人のあの弟子たちが復活のキリストを信じられなくても、キリストは一緒に歩んでくれたんです。私たちが心の中で自分の都合のいい神を作り出して、それを拝んで本当の神様を拝むことをないがしろにしてしまって、誰かのことを激しく傷つけて、誰かの顔色を伺い、そして神様から離れていこうとしても、そんな私たちとキリストは一緒に歩んでくださったんです。この一週間、この一ヶ月、いやこの一年、この何十年、あなたが生まれてから、いやあなたが生まれる前から、キリストは一緒に歩んでくれたんです。それだけではありません。キリストはなおも先へ行こうとされていたんです。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だったと言うんです。きっとキリストは私たちにこう語っておられるのではないでしょうか。あなたが正反対のところに行こうとするなら、あなたが逃げるなら、その先どこまでも私はついていくよ。いや、私が先に行くんだ。あなたの行き先に死が待っているというのならば、私は死のさらに向こう側にさえ行くよ。そこで私は戦うんだ。なぜならば、私があなたを選んだのだから。十字架についたのは、そんなあなたの罪を背負うためだったんだ。死を超える命をあなたに与えるためだったんだ。キリストはそう語っておられるのではないでしょうか。そんな思いのキリストに出会った二人の弟子は言いました。一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから。その食事の際にキリストはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しくださいました。その時弟子たちには分かったんですね。あ、一緒におられたのはイエス様だったんだって。イエス様ずっと一緒に歩いてくれていたんだって。 自分たちが神様からイエス様から逃げて行こうとしていたけども、イエス様はずっとずっと一緒に歩んでくださっていたんだ、いや自分たちよりも先に行こうとしていたんだ、弟子たちにはそのことが分かったんです。二人の弟子たちが共に歩んでくださったお方が復活のキリストだと分かったのは、この二人が信心深かったからではありません、仲間の女性たちが話をしてくれたからでもありません、なんならこの二人に聖書の知識が豊富にあったからでもないんです。二人の弟子たちがキリストが共に歩んでいてくださるということが分かったのは、そうです、キリストが出会ってくださったからなんです。逃げようとしているこの二人の人生に飛び込んできてくれて、復活のキリストご自身が聖書について解き明かしをしてくださって、そしてパンを裂いて、その身体を裂いてくださったということを示してくださったからなんですね。その時に二人は分かったんです、イエスは生きておられるということが。そしてその心の目が開かれた時、私たちの心は燃えていたではないかということに気がつかされるんです。キリストは滅びに向かって逃げて行こうとするその足取りに永遠の命の希望を灯して、その心に灯火を灯してくださいました。すると、この二人の弟子たちは、もう夜中であるにもかかわらず、10キロ以上離れたエルサレムへと走って帰っていくんです。そして、この二人は、自分たちが信じられなかった、あのキリストの復活を信じ、語る弟子へと変えられていったんです。きっと私たちも今日そのことのためにこの礼拝に共に集ったのではないでしょうか。生きて働いておられる主なる神様の御言葉を聞いて、そして聖餐のパンを共にいただき、ぶどう酒をいただき、私のためにキリストが十字架の上でその身体を裂いてくださったんだ、血を流してくださったんだ、私と共に人生を歩み続けていてくださったんだ、そのことに心の目を開かれていくんです。イエスは生きておられる、そのことに心の目が開かれていくときに、私たちの心は燃えていきます。その命の目を開かされ、燃える心をいただいて、それぞれの場所へと神様から派遣されていく、そしてそこにおいて復活の主を述べ伝えていく、私たちは今日そのことのためにこの礼拝へと招かれました。これから洗礼式が執り行われます。イエスは生きておられる、主が共に歩んでいてくださるということに心の目が開かされ、そして共に聖餐に預かり、心を燃やして歩んでいく新しい人が生まれます。私たちもまたそのことを共に喜び、イエスは生きておられる、生きておられる主が共に歩んでくださる、私たちをそれぞれの場所へと押し出し使わせてくださる、そのことに共に心を燃やして歩んでいきたいと思います。 お祈りをいたします。天の父なる神様、イエスは生きておられる、この御言葉によって私たちに新しい一歩を与えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうか私たちの心の目があなたによって開かされ、私たちの心が燃え、あなたからいただく使命と役割を大胆に果たしていく一人一人となることができますように支え導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ただいまより洗礼式を執り行います。洗礼を志願しておられる姉妹はどうぞ前の方に出てきてください。私たち人間は罪の中に生まれ、肉に属するものでありますから、そのままでは神の御心にかなうことができません。思いや言葉や行いによって神に背いているものであります。そこで救い主イエス・キリストは、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないと言って、罪の許しと新しい命とを与えるためにバプテスマの聖霊典を制定されました。あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいと聖書に記されている通りであります。私たちは今この姉妹が御言葉に従ってバプテスマを受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の生きた枝となるように祈りましょう。祈祷を捧げます。天の父、御恵みによってこの姉妹を今まで守り導き、ここにあなたの子として生涯を送る志を起こさせてくださいましたことを感謝いたします。どうかこのバプテスマの式を清め、御霊によってこの姉妹を生まれ変わらせてください。御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。聖書の御言葉をお読みいたします。ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストは、もはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度、 罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。また、あなた方の御体を、不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって、自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また、御体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら、罪はもはや、あなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく、恵みのもとにいるのです。もう一箇所を読みします。主は、よみがえられた後、弟子たちに命じて言われました。私は天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに、父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。勧告をいたします。主イエス・キリストは、その御名によってバプテスマを受ける者の罪を許し、神の国と常しえの命を与えることを約束なさいました。あなたは、この約束を信じてバプテスマを受けるのであります。使徒パウロが、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。と教えているように、あなたも神と全会衆との前で信仰告白と誓約等をなすべきであります。日本キリスト教団信仰告白を朗読いたします。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば、聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたもう。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたもう。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて、義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう。教会は、主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもんを待ち望む。我らは各信じ、よよの生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人後、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。これより誓約をしていただきます。中島千尋、あなたは聖書に基づき、日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか？
告白します。
あなたは主イエスキリストの救いの印であるバプテスマを受けることを心から願いますか？
願います。
あなたは今後、主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり、日本キリスト教団の教憲教義に従い、この教会の会員としてふさわしい生活をし、また教会の定めに従って忠実にその責務を果たすことを志しますか？
志します。
祈祷を捧げます。憐れみ深い神、どうか御前に立つ姉妹の信仰と告白とを受け入れ、すべての罪を許し、水とデートによって新しく生まれさせてください。また、恵みをもって姉妹を強め、信仰により信仰に進ませ、御国の世継ぎとして、とこしえの命に至らせてください。アーメン。洗礼を受けるための準備をする間、皆様には菊池先生の導きによりまして、賛美歌199番を歌いながらお待ちいただきます。準備が整いましたら、正面の幕が左右に開きます。幕が開いた時には、会衆の皆様はこの洗礼式に立ち会うという意味でご起立をお願いいたします。また司式者が洗礼者の名前を呼び、洗礼を授ける言葉を告げてアーメンというときには、会衆の皆様もアーメンとご唱和ください。それでは準備に入らせていただきます。
中島千尋、父と子と聖霊との御名によって、私は今あなたにバプテスマを授ける。アーメン。
Thank you.
それではただいま洗礼を受けました中島千尋姉妹に祈祷を捧げていただき、またその後式司者によって祈祷を捧げます。
天の父なる神様、今日こうして洗礼を受けることができましたことに感謝いたします。今日のこの喜びをいつも覚えて、今日から始まる新しい人生を歩むことができますよう守り導いてください。この祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。恵み深い父、聖霊によってこの姉妹を新しく生まれさせ、これを神の子とし、キリストの教会の生きた枝としてくださいましたことを感謝をいたします。あなたはこの姉妹を世の作られる前から選び分かち、世の誘惑から救い出し、信仰の道に進ませ、今ここに主イエス・キリストの死に預かるバプテスマを受けさせてくださいました。どうかこの姉妹が御子の復活に預かって新しい命に歩み、私たちと共に御国の世継ぎとなりますように。父と聖霊と共に永遠に生きたもお一人子、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。改めてご紹介させていただきます。中島千尋姉妹です。